皆さんこんにちは。始めはうまくいかないものだというお話をいたします。何でもですね、始めってなかなかうまくいかないんですよ。で、スタートの時っていうのは、いろんな試行錯誤を、しますよね。せざるを得ないです。ですけどね、ここが大事なんで、実はここがすごく大事ですね。ことわざでも、始めよければ全てよしって言いますけど、まさにそうなんですね。ここの、その試行錯誤をどのくらいこう許容できるかっていうことですね。自分の中でね、精神的なものも含めて、許容できるかっていうのがものすごく大事になってくるんですね。でね、初めはうまくいかないものだって話では、例えばこれはすごくわかりやすくて、ある人が300台あるね、問題集をやろうとしますということですね。そうするとね、最初って大体1日1台もできないわけですよ。もう1台できればいいっていう感じで、ね。それをやり続けていくと、1日、まあ、1台以上2台できるようになる、3台できるようになるというになってくるんですね。で、最後はもう1日10台できるとかね。で、2回目になったらもう1日15台ペースでやれるということですね。で、もう数回繰り返したらば1台1分でできるようになるっていうのね。あれは見たらもう全部正解がもうわかるっていうのは、そんな状態になりますね。だから試験のね、本番の試験の時の休み時間に、問題集を1冊、2冊、3冊と復習することができるんですね。だからそういうものを持ってる人が、やはり入試は結果が出ますよね。で、だからまあ入試でそういうものをもうお守り代わりにね、お守り代わりというか、だから休み時間にぼーっとしちゃいけなくて、そういうやった問題集ね、をどんどん復習していくんですね。頭の中で解いていくんですね。そういうことをぜひなさったらいいと思うんですが、つまりそれでもそういう状態になってはいるけれど、でも最初はね、1日自体やっとなわけですよ。ぐらいできない。もう1日自体もできないかと、1台も1週間かかるかなっていう、もうこれでどうすんの？この300台やるのに、もうどれだけ時間がかかるのかって、ある種絶望的な気持ちになるわけですよ。そうなるとね。誰でもそうですよ。だって1台解くのにだって1週間かかってたら、それはもう本当に絶望的な気持ちになりますよね。でももちろんレベル設定ってのもあるんですよ。もちろんね、問題集の問題のその人に合ってる合ってないはあるんだけど、で、まあ、とりあえずこなさなきゃいけない問題っていうのは決まっているので、ですからそれはもう最初ね、もうすごいんですよ。だからその中でだからやらなきゃいけないわけですね。やらないって選択肢はないわけですよ。そしたら、結局もうそれで、1台解くのに1週間とかね、もうそれぐらいかかってもいいかもしれない。そういうこともあるんです。でもやっぱりそれもうまずたやまずやっていくと、それがどんどん早くなって、最終的にはね、もう1冊復習するのに、もう数分でできるというようなことになるわけですね。で、そういう状態になる。だからそれがだから、まあ勉強のある種の醍醐味だし、このことをね、このプロセスを知らない人が勉強について語ってはいけないですよね。勉強っていうのはそういうものなんですよ。つまり今話したようなプロセスを通るもんなんですね。だから、そういうことを知っているということはどういうことかっていうと、知っていればね、新しいことをやるって、それはどんなことでもそうですね。どんなことでもそうです。それはもう、社会に出てね、仕事をなさるんでもそうですけど、それが知っていればね、まあそういう予測がつくわけですよ。こうなるなっていうことがね。だから逆に言えば、経験があるから今の試行錯誤っていうのを許容できるようになるわけですよね。まあ、今はこうだけど、絶対そうなるぞっていうふうにも、ある種もう予言してるというか分かってるんですね。確信してるんですよ。で、この確信が実はものすごく大事で、確信できる、要は体験があるから、その確信から、今のその試行錯誤ですね、初めの状態の全然進まないようなところを、要は1台解くのにね、1週間かかってしまうっていうような、そういう状態を許容できるんだ、それでもよしと、それを堂々とやっていこうってことになるんですね。まあ最初ね、始めよければ全てよしっていうような言葉、引用しましたが、まさにここのとこなんですよ。始めよければっていうのは、つまりそういうことだと私は思っているんですね。で、実はですね、私、まあ、生徒にね、いろんなことをこう経験してほしいし、いろんなことを教えたいんですけど、つまりここのところなんですね。始めよければっていうこの部分ですね。で、すべてよしというこのことですね。さっき申し上げたそのプロセスを体験してほしいなっていつも思うんで、それを教えたいな。そう、だからそれの、まあ、応援者ですよね。であるということですね。ただもちろん当然ながらね、その最初に、まあ、自学自習だと、その問題集を、ね、選ぶこと自体から、大変だと思うんですね。で、だからそれもでも実はいい経験になるっていうことはいい経験なんですよね。で、もう全然ダメなものとかあると思うんですね。もう全くレベルが合わないものやっちゃったなとかね、選んでしまったなとかっていうこともあると思うんで、まあその辺はまあ、それすらも経験だと思って飲み込んでやっていくっていう強さはやはりどっかで必要であります。ただ、確かに指導者につくっていうのは、その辺をこうショートカットできることも事実なんですが、逆にショートカットできるんだけど、そういういい経験を失うってことでもあるかもしれませんね。ですが、やはり、まあ、現実問題としては確かに、その辺の話、例えばうちの塾だとね、物理なら物理、化学なら化学で、すべての、本当にすべてね、この日本で出版されているすべての本ってあるんですよ。この多分50年間ぐらいに、 その出版されたものはもう完全に保存されてあるんですよね。だからまあ、もちろん絶版になっちゃってるものもありますが、いいものあればそれをね、使うってこともあって、まあその中で選んでもう生徒さんに使ってもらってたりしますでしょ。そうするともうその教材の内容って便利にさえなり分かっているので、まあそれではさらにその適正っていうんですかね、その適切な教材っていうのを選定はしやすくなりますよね。まあ余談というか大事なことなんですけど、市販のね、参考書とか市販の出版物っていうのはやはりレベルが高いんですよ。一つの塾とかね、中でこう出されてるでしょ、そこに秘伝があるってわけでは実はないんですよね。やはり大きなマーケットに向けてやった方が、結局出版社は開発費用をかけられるので、いいものができるんですよね。あとはアップデートをされているとかね。まあ一番ひどいのが中学受験の、例えば予習シリーズとかね、ああいうものですよね。あれ何年前のっていう形よ。だからもう入試の状況ってやっぱり少しずつでも変わっていくので、やはり変わっていくってことに着目しないと、やはりダメなわけですね。だからそういう意味でアップデートが必要で。ですから、まあそういう意味でその市販の、ものを使っていく、市販の教材を使っていくっていうのはものすごく大事なことなんですよね。まあちょっと話が脱線しましたが、とにかく初めはうまくいかないものだっていうことですね。このことを知っているってことはものすごく大事なことですね。ですから皆さんね、初めの試行錯誤っていうのを恐れることはないので、1日1台でも大丈夫ですから、まあ、1日1台でも、10日で1台でもいいし、とにかくまあ最初とにかくやってみてほしいなと、そこをなんとか乗り越えていくっていうことですね。これもまた逆に楽しみだと思ってね、将来ね、これが全部マスターできたときに、それを振り返ったら、ああ、そういう時代もあったなと、懐かしく思うということで、まあ、始めよければ全てよしというお話でございます。ありがとうございました。